本日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書のヨハネの福音書第20章24節から29節です。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。私が今、非常勤講師をさせていただいております、都内の高校、ミッションスクールの高校ですけれども、この11月には、課題探究というクラス、選択授業なんですけれども、その課題探究を受けている生徒さんたちが、それぞれのテーマに沿って発表するという、そういう会が持たれます。昨年も様々なテーマがありまして、今年もですね、私は直接関わってないんですけれども、本当に、多くのテーマを掲げながら、今の若い人たちはすごいなというふうに、ちょっとおじさんチックですけれども、感じています。で、その中で一人、カルト問題を取り扱っている人がいます。大変興味深いなと思ってお話を伺ってきておりまして、実は昨日も、授業が終わってから約20分ぐらいでしたかね、いろんな質問を受けまして、逆に私の方が教えられるという大変恵まれた時を過ごさせていただきました。宗教、そして正当な信仰と言われているものとカルト集団って何が違うのか、また何が似ているのか、それらをですね、大変細かく分析して、またそれを示そうとしておられます。その中で、この社会、私たちが生かされているこの世界というのは今、真実とか事実といったものが歪められて、それが何なのかというのは問われている社会に私たちは生かされているんではないか。例えば、皆さんもご存知かもしれませんけれども、言葉によって AI が絵を描いてくれたり、写真を作ってくれたり、AI ペインティングっていうんですかね。私もよくわかってませんけれども、そういった技術があったりとか、フェイクニュース、何が本当で何がフェイクなのかもわからない。また世界の指導者たちも、それぞれが自分たちの考える正しいと思われるそのナラティブを主張し始め、それぞれの国が自分ファーストということを打ち出している。自らの世界観、歴史観によってナラティブを描いている。それに基づいて世界を導こうとしている。そういう社会の中で、一体私たちは何を求めたらよいのか、何を探求したらよいのか、そして究極的には何を信じて生きてるんだろうか、そういった課題を追い求めている高校生がいらっしゃいます。本当にすごいなと思って、私もびっくりしてるんですけれども、今日のこのトマスというお弟子さん、イエス様のお弟子さんのこのイエス・キリストとの出会いの場面、この場面から私たち様々なことを教えられるのではないかと思いますが、まさにイエス・キリストとは誰なのか、真実とは何なのか、そういった出会いの場面でもあるのではないかと思うんです。このトマスさんのシーンというのは大変有名でして、カラバッチョの絵画でも取り上げられているものです。スライドを用意してありますので、次、そうですね、はい。皆さん見たことあると思いますけれども、 正式名はIncredulity of St. Thomas、通称 Doubtful Thomas と言われている、まあ、疑い深いトマスというそういう題材ですけれども、トマスは他の弟子お弟子さんたちが自分たちは復活したイエス様を見た、イエス様は十字架にかかられて本当にむごい死に方をしたけれども3日目に力よみがえったんだ、ありえない、そんな話をしました。トマスがなぜその場にいなかったのかは分かりません。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じないと、そう発言しました。カラバッチョは実際イエス様の脇腹に手を入れているところを描いていますけれど、聖書はトマスは実際には触れていませんけれども、しかし大変印象深いこのような絵になるような、そんなシーンであります。トマスは信じられませんでした。他のお弟子さんたちの言葉を疑いました。ある種の悲しさであったり寂しさであったり、もしくは妬みといったこともあったのかもしれません。みんながそう言うけれども、自分は知らない、見てない、信じられない。そんな彼の思いをイエス様は聞いておられました。ですから8日後、再びお弟子さんたちが部屋の中、家の中で隠れて怯えている、そんな中礼拝をしていたのかもしれませんが、その時にイエス様がいらっしゃって、平安があなた方にあるようにと言われました。それからすぐにイエス様はトマスに向かっておっしゃった。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは自分の言った言葉がそのままイエス様によって返答されたというのに非常に驚いたと思います。私たちも軽率な言葉というのを心の中で思ったり、もしくはライン上で書いてしまったり、そんなことを人に知られるとドキッとしますけれども、トマスもおそらく、なんでそのことを知ってるんですかというような感じだったのではないかと思います。そのトマスはイエス様触れることはなく、イエス様私の主、私の神よと、そういう告白に導かれているんです。イエス様のことを私の主、私の神よと、ユダヤ人であった、生粋のユダヤ人であったトマスが告白しているのは非常に重い言葉であります。皆さんご存知の通り、ユダヤ人の人々は旧約聖書の中の教えを大変重視しておりまして、神はお一人だということをしっかりと信仰していました。唯一の神、神は一人である。そういう告白の中で、イエス様に向かって、私の主、私の神よとトマスが言ったというのは、ある意味大変勇気のある言葉であったということがわかります。このことは、後の世代、そして今に至るまで、様々な議論を巻き起こしているかと思います。ちょっと難しい言葉になってしまいますけれども、3世紀の人、そして4世紀の人の言葉を紹介したいと思います。次のスライドお願いします。3世紀にノバティアヌスという人がいました。3世紀というのはまだ教会がローマ帝国では公認されていない時代であります。迫害下の中にあり、そして、中には隠れて信仰を守っていたと言っても良いでしょう。そういう時代でありました。その時にすでにこのキリスト、イエス・キリストというお方はどういうお方なのかという議論が巻き起こりました。その中でこういう言葉を残しているんですね。もしキリストが単なる人間に過ぎないのであれば、なぜ彼は永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ること、これはヨハネの福音書の17章のイエス様のお祈りとして残されている言葉ですが、そういう信仰の法則を我々のために定めたのだろうか。もし神であると理解してもらいたくなかったとすれば、あなたのお使わしになった人、 イエス・キリストと言ったはずである。しかし実際は彼はこのように付け加えなかったし、人として我々に提供したのでもなく、むしろ自らを神と関連付けたのであった。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけれども、つまりこの方は誠の神であり誠の人であるということが、それが大事なんだ、そこが大切なんだ。私たちの理性では理解しがたいことかもしれないけれども、しかしあの時にお弟子さんたちが出会った復活したイエス様はこういうお方なんだ、そのことを言葉として残しています。その後4世紀に入りますと、今度はイエス・キリストは神であるということだけを強調していくグループが出てきました。次のスライドです。ナジアンゾスのグレゴリオスっていう人が、アポリナリオスという人に対して、いろんな言葉、反撃をしていきます。アポリナリオスという人は、キリストの神性、つまりキリストは神であるということを大変強調した人でありまして、行き過ぎてしまいまして、人間性というものをないがしろにした人でありました。そういった立場、考え方に対して、ナジアンゾスのグレゴリウスはこういう言葉を残しています。全き人であると同時に、全き神であるこの方によって、罪に堕落した全人類が再創造されるのである。イエス・キリストがなぜご自身を捧げたのか、命を私たちのために捧げたのか、それは私たちを救うため、私たちが罪によって堕落してしまっている、その私たち人間をもう一度作り直すためだった。そのために、全き神である方が、全き人になる必要があったというのです。さらに彼はこう言っています。人間の精神が欠落したものに希望を置くもの、つまり、キリストというお方は人間ではなかったというふうに主張する人たちは、そのもの自身の精神が欠落しており、救われるに値しない。というのは、引き受けられなかったものは癒されることはなかったからだ。神性に結び合わせるものが救われるのである。今の私たちにとっては大変理解しがたい言葉かもしれませんけれども、つまり、神であるお方が人とならなければ、私たち人間の救いは成り立たないということをここで述べているわけであります。こういった聖書のメッセージというのは、21世紀の私たちにとっては大変受け入れがたい内容かもしれませんし、難しい内容かもしれません。この科学のご時世、まだそんなこと言ってるんですかと言われてしまうかもしれないような、そんな一見愚かに見えるようなお話であります。しかしちょっと立ち止まって周りを見渡してみますと、本当にそう言い切れるだろうかと考えるような、そんな世界に私たちは生かされているのではないでしょうか。先ほど申し上げました探求、課題探求をしている高校生は、何が正しい、なんで宗教があるのか、なんでカルト集団があるのかということをずっと考えている方です。イエス・キリストというお方が死から蘇った、ありえないその話を私たちはどう受け止められるんだろうか。そのことを考えたときに、いろんな思いが混ざってきます。そんなことをおっしゃっています。イエス様おっしゃいました。信じないものではなく、信じるものになりなさい。でも信じるって何だろう？神を信じるっていうことはどういうことだろう？それが今私たちに問われていると思います。Not disbelieve, but believe. イエス様はそう言っています。この言葉についていくつか見ていきたいと思います。今日は3つ用意してきました。信じなさいと言われても、1つ目です。疑うことはあり得ます。聖書を読んでいきますと、様々な人物が登場してきます。旧約聖書で言うならば、アブラハムもそうです。モーセという人もそうでしたし、ダビデ王もそうでした。預言者たちも、あのエリア、エリシャでさえ、 イザヤでさえ、エレミアでさえ、みんな疑うということは経験しました。新約聖書のユダへの手紙というところの22節にこういう言葉があります。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。この箇所実はいろんな議論が巻き起こっております。写本として手書きで写していくわけですけれども、中にはこのその人たちを憐れみなさいというのはおかしいと考えた人たちがいたようでありまして、その人たちを叱りなさいというふうに変えてしまった、そんな写本も出てきていますが、しかし最も信憑性の高い写本はその人たちを憐れみなさいというふうに記しています。疑いを抱くことを否定していないのが聖書です。信じたいけれども信じることができない、そういう姿というのはある意味私たちにとっては当然だというふうに聖書は捉えているわけです。トマスはその象徴だったかもしれません。私は信じない。私はそこに手を差し伸べるまで受け入れない。ある意味現代人私たちが最も近い姿かもしれません。しかし聖書を読んでいきますと、疑いというのは誰にでもありますが、疑いには3つの種類があるということに気づかされると思うんです。1つ目の種類というのは事実に関する疑いです。キリスト教が述べていること、聖書が述べていることは本当なんだろうか、そのことに対する、事実に関する疑いというのはどうしても生じてしまいます。先ほどの高校生との会話の中でもそうでした。カルト集団だって自分たちが言ってることが正しいと言いませんか。確かにそうです。じゃあ何が違うのか。それはキリスト教というものが歴史的信仰であること、その歴史性というところにもしかしたらヒントがあるかもしれませんね、という会話をしました。例えばですけれども、私たち池に石を投げたことがあると思います。石を投げますと、その石は沈んでいきます。でも沈んだところには波ができます。石そのものを見ることはできませんけれども、しかし波を感じることはできますし、見ることができる。それと同じように、キリストというお方が実際に一世紀のあのイスラエル、パレスチナのあの地域に存在し、今となってわからないかもしれないけれども、あの時何かが起こった。石そのものを見ることはできないけれども、そこから波のように何かが始まってった。それを今私たちは感じ取ることはできるし、検証することはできるんじゃないか、そんな議論をしていきました。事実に関する疑いというのを私たち多かれ少なかれ持ちます。じゃあその時にどうしたらよいのか。パウロはこんな言葉を残しています。それがヒントになるかもしれません。ローマの10章の9節で、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。理解できたから信じるではないのです。そのことは11世紀のアンセルムスという人が、誓いを求める信仰、 Faith Seeking Understanding という言葉を残しました。すべてを理解しきってから信じるのではなく、信じることによってしかたどり着けない領域、知識、そして行動というのがある。そのことを考えていきますと、全部を説明することはできないかもしれない。だけれども、その波を体験し、感じ取ることができる。そのことをどう受け止めたらいいんだろうか。心の中でイエスを主と告白する。神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じる。そうすることによって、この疑いが徐々に糸が解けていく可能性があります。2番目の疑いというのは感情的疑いです。感情というのを私たちあります。聖書も否定しません。 詩編を読んでいきますと、神よ、なぜなのですか？なぜこの苦しみが続くんですか？そういう嘆きの声がたくさん記されています。大丈夫？信じれば全てがうまくいくよ。そう書いてあったら多分分かりやすいと思うんですね。しかし聖書はそうではない。感情的疑い、これは神様に対する信頼であったり、私の今置かれているこの状況がどうしてこんなに辛いものなのか理解できないのか、そういった感情的要素というのが関わってきます。それに対してどうしたらよいのか、それは神の言葉の真実に立ち返ることだとある神学者は言いました。常に聖書に触れる。聖書の御言葉があちらの方から私たちに来る。それを受け止める。そしてわからないけれども、感情的についていけない時もたくさんあるけれども、でも私は一人ではないということを気づかされる。孤独感を感じるときに、私たちに、神様いつも一緒にいてくださるから大丈夫と言われても、ちょっとわけわかんないよっていうときは、たくさんあると思うんですね。見えないし、なんかトンネルの中をずっと行ってるような感じで、なかなか出口が見えない。人を愛したい。私自身も愛したいし、愛されたい。でも、なんかモヤモヤしててよくわかんない。そういう感情的疑いも私たちにはあった。そして神様はそれを良しとされている。これは驚きでもあるかもしれません。そして最後に三つ目ですが、意思に基づく疑い。これは信じているけれどもモチベーションが上がらない。礼拝に毎週行くけれども、この礼拝が終わるとまた世の中に戻っていって、なかなかそのギャップ、それを乗り越えることができない。信じたいんだけれども信じることができない。そういう疑いと言ってもいいかもしれません。この場合どうしたらいいんでしょうか。霊的充電が必要とある人は言いました。スマホが充電が切れそうになると、私たち充電をもう必死になって、電源を探しますけれども、同じです。教会に来て聖書を読んで、一緒にお祈りして、お互い交わり合いながら、ちょっとよくわかんないけど、でも、一緒に信仰生活を続けていこうよ。教会の礼拝っていうのがいかに大切なことかっていうのを、しみじみとわかるっていう、そういう経験。それが、まあ大事だっていうんですね。この場合は、家族と友人の助けが必要です。もしかしたら今日皆さん、お隣にいらっしゃる方が、本当は何かの励ましの言葉をかけられるのが必要なのかもしれません。今日ここに来たのは、神様を求めて私たち来ているわけですけれども、その神様が出会ってくださっているということを、お互いを通して体験させられるのかもしれません。疑うということは OK ですというのが聖書の立場であります。しかしそこだけでとどまりません。そこで終わりません。2番目に教えられること、それは見ないで信じる。そこに喜びが満ち溢れるという逆説的な体験です。ペトロの手紙の第一というところにこういう言葉があります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っているんだ。この手紙を少しの背景を少し説明しますと、当時迫害を受けていて苦しんで、しかも自分たちの住む場所まで奪われてしまって逃げ回っていた人々に対する手紙でありました。あなたたちは約束されて選ばれている、神様に愛されていると言われても、でも現実の社会の生活は大変厳しいものだった。その人たちに対する言葉であります。イエス・キリストを実際には見ていない。だけれども、あなたたちはイエス・キリストを愛している。今見てはいないけれども、信じている。そして、言葉に尽くせない喜びに、また栄えに満たされている。 こんなことを言うのは多分教会ぐらいじゃないのかなと思いますけれども、しかし見ないで信じる人たちは幸いですとイエス様がトマスに向かって言ったあの言葉通りであります。見ないで信じることができる、そこに実は誠の喜びと安らぎがあるということを聖書は一生懸命述べている。それを私たちはどう受け止めたらいいんだろうか考えさせられ教えられます。最後に3つ目に、私たちは見えるものではなく信仰によって歩むんだということが聖書に言われています。コリントの手紙の第2の5章7節にこういう言葉があります。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。この5章7節のちょっと前の4章18節にこうあるんですね。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。なんかちょっと矛盾しているような言い方ですけれども、しかし見えるものは一時的であって見えないものは永遠に続くからです。すぐに役立つものはすぐに役立たなくなると言われますけれども、私たちは目の前のこの現状というものにとらわれるのではなく、見えない永遠のものに思いを寄せ目を向けるんだ。そうすることによってトマスが体験したように神の言葉によって触れられ、神のその言葉の真実性に気づかされ、目の前におられた復活のイエスが私の主、私の神だという、そういう告白へと導かれ変えられていったわけであります。これは簡単なことではありません。先ほど申し上げました、彼は生粋のユダヤ人でありましたから、イエス様が私の神だ、そういう告白をするということは大変大きな重いことでありました。しかしイエス様から来られた、このイエス様とこのようにして出会ってしまったと言ってもいいかもしれません。そうすることによって世界が変わり、世界観が変わり、人生が変わっていきました。実はこの物語、このメッセージというのは何も古い時代のお話でとどまることではありません。今日の私たちも同じように招かれているということ、また私たちにも同じようにイエス様は迫ってくださるということ、そして私たちが心の中で思い描いている、そして祈っている、その祈りの言葉を、言葉にはならない嘆きを、悲しみをイエス様全部聞いてくださり、それに応えようとしてくださっている。私たちはこの方と今どのように出会っているでしょうか。どのような関係にあるでしょうか。それが今日問われていることなのではないかと思います。今年は11月27日からアドベントに入ります。アドベントというのはクリスマスの前の4週間、4つの週日を過ごす時期でありますけれども、実は皆さんもご存知の通り、教会歴というのではこのアドベントから新たな1年が始まるんですね。なぜそう考えるのか。それはまず私たちがこの私たちの救い主であるイエス・キリストとどう出会うべきか、どうお迎えするか、そのことから考え、心を整え、準備してまいりましょう。そのことから一年を始めましょう。いいんですね。ジェリーさんのように中華圏の人たちは、旧正月をお祝いしますから、教会ですと、そのアドベントでまず一年の新年が始まり、1月1日で新年が始まり、そして旧正月の新年がありと、この時期3回新年を祝うことになってしまうんですけれども、しかし、私たちはもう一度ここで立ち止まって考えたいんですね。私は今どうやってイエス様をお迎えしようとしているか。そして、私はこの方に対して、私の主よ、私の神よと、そのように告白することができているかどうか。そのことを深く思わされます。願わくば私たちの周りにいる愛する家族やお友達たちが、このアドベント、そしてクリスマスに、主イエス様と出会うことができるようにと祈り願います。そして、このイエス様こそが 私の主、私の神だと告白できるようにと祈り願っていきたいと思うんです。最後のスライドです。イエス様とは私たちの主であり、私たちの神です。イエス様は私たちを救うためにこの世に来てくださいました。そして再びイエス様は来られる。アラム語でマラナタという言葉が聖書にあります。それは Come, Lord Jesus、 主よ来てくださいという祈りです。主が来られるその時まで私たちは信仰によって生き、また御言葉によって養われ、そしてこのお方に結び合わされることによって強められて歩むことができるのです。今週もこの主を求めつつ、探しつつ、門を叩き続けながら歩んでまいりたいと思います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子イエスキリストを私たちのためにこの世にお使わしになりました。それは私たちを罪から解放し救うためであります。私たちがまだ自らの罪に気づいていない時に、すでにあなたはご自身の尊い命を捧げられました。また死から復活されたあなたとトマスが出会ったように、私たちにもその出会いを与えてくださろうとしています。私たちはトマスのように疑うこともあります。理解しがたいがゆえに戸惑い、信仰生活を送る意欲が衰えてしまうこともございます。しかしそのような時こそ、あなたは私たちに御言葉を与え、力づけ、一人孤独だと感じる時こそ、あなたはそばにいてくださるということ、どうか私たちに気づかせてくださり、教えてください。私たちの目と心を開いてください。そしてあなたの深い愛と恵みに気づかせてください。御言葉によって生かしてくださいますよ。あなたのこの豊かな恵みが私たちだけではなく、すべての方の上に注がれますように祈り願います。どうか今日から始まるこの新たな一週間の歩みのうちに、あなたと共に歩むことの幸いを深く味わわせてください。感謝とともにこの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。